皆さん方の中にはカール・バルトというスイスの神学者のお名前を聞いたことがある方がいらっしゃるかと思います。19世紀から20世紀にかけて大活躍をした改革派のスイスの神学者で、プロテスタント教会のみならずカトリック教会に対しても大変大きな影響を及ぼした神学者です。このカール・バルトが宗教を次のように定義づけしております。なかなか面白い言葉ですのでご紹介をして、ちょっと考えてみたいと思います。カール・バルトの宗教の定義。宗教とは人間が独力で神を理解しようとした誤った試みのことである。もう一度申し上げます。宗教とは人間が独力で神を理解しようとした誤った試みのことである。こんなふうに一言でまとめられるとちょっとピンときませんので、これをもう少し噛み砕いていきたいと思います。人は神様のことを理解したい、分かりたい、知りたい、そう思うわけです。ですから私たちもこうして教会に集まって聖書を読み祈るということをします。それはそれでいいのですけれど、人間が独力で、つまり人間の能力だけに頼って神様を知ろうとしても、そうした試みは間違いだ、無駄である、そういうことをバルトは言っているんです。独力で、ここがこの定義の意義を決定づけていると言えます。では人間の独力とは一体何か。それは知識とか知恵ということになってまいります。今日的な言い方ですとデータ、情報、そういう言い方ができるかもしれません。世界の覇権争いをしている国々、例えばアメリカ、中国、ロシアといった国々や大企業は、世界の一人一人が使うこの情報データをかき集めようとしています。かき集めています。私たちが普段何気なく使っているスマホ、そこでやり取りしている個人のデータも、使っている私たちが気づかないうちに、これがいろんな国や企業のデータバンクへと蓄えられていっているようです。情報を他の国よりも他の企業よりもたくさん持っておくことで覇権を握ろうとする、そういう戦略が国家あるいは大企業にはあるみたいです。情報をたくさん握れば、それを自分の都合のいいように操作することもできてしまいます。それに加えてフェイクニュース、偽情報が流布すると、もはや情報そのものが疑わしいものになっていってしまいます。何を信じたらいいのかわからなくなっていきます。そしてそういう現実はもうすでに私たちの周りで起きているのです。人為的に操作された偽情報がいつの間にか正しい情報とみなされて広がっています。私たちもおそらく操作された情報を正しい情報と思い込んで生活している、そういう部分というのはきっとあると思います。そういう意味で人間の知識や 知恵、私たちが得ている情報というのは諸刃の剣です。頼りにもなるし当てにならないんです。人間の知力だけで、知識だけで神様のことを知ることはできない。たとえ宗教という方法を使ってもできない。バルトの言葉はそのことを教えています。さて、今日の2つ目の朗読の中でパウロの言葉を改めて読んでみたいと思います。兄弟たち、私もそちらに行った時、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。神の秘められた計画を伝えるのに知恵や優れた言葉を用いなかった、人の知恵によらなかった。これは一体どういうことでしょうか。神様のことを知るのに人の知恵に頼ってはダメだってパウロも言ってるんですね。これはそのまま先ほどご紹介したカール・バルトの言葉とぴったり一致するのです。ただこのことを私たち何も難しく考える必要はありません。なぜならば、ここにこうしている私たち皆さんは、今申し上げたこと、これを言葉で表すことは難しいけれど、感覚的にはなんとなく、それとなく、もうすでに分かっていらっしゃる。だからここにいるのではないかと思うのからです。人間の知恵ばかりに頼っていたら見誤る。正しい判断はできない。なぜならば、私たちには罪という非常に大きな問題があるし、これは私自身だけのことではなくて、すべての人々がそうだから。人から出てくる知恵の言葉だけで、独力で神様のご計画を知ることはできない。ここにいる私たちはそのように考えているからです。ではパウロはコリントの教会に対して何を語ったかというと、パウロは十字架につけられたキリストだけを語ったんです。これ以外何も語るまいと私は心に決めた、こう書いてます。ちょうどこれは先週の聖日の礼拝で読んだ箇所ですが、今日の部分の少し前のところ、やはり第一コリントのところに書いてあった次の一節は皆さんの記憶にもまだとどまっているのではないでしょうか。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。パウロはキリストの十字架という人の知恵に反するような実に愚かな言葉で神を語りました。神様を知るためには十字架につけられたキリストを知らなければならないのだと教えるんです。で、コリントの教会の人たちがこのパウロの言葉を素直に受け入れたかというと、そうではありませんでした。大変難しかった。なぜかというと、コリント、これはギリシャの大都市でございます。そこには知恵を誇る人たちがたくさんいたからです。知恵を誇る人にとって十字架につけられたキリストを受け入れることが非常に困難でした。このことゆえにコリント教会は意見が対立し、分裂の危機があったのです。ですからパウロは手紙を書きました。人間の知恵を重んじるところで意見が対立し、分裂が起きてしまったのであります。そしてパウロは十字架の言葉の力で 教会に、コリント教会にもう一度一致をもたらそうとしたのです。十字架の言葉を理解する、十字架に貼り付けられたキリストのうちに神様のご計画を見出す、これは私ども人間の知恵で理解できることでは到底ありません。パウロは言います。神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを、神の深みさえも極めます。一切のことを極めて、十字架の言葉という深みへと至らせてくれるのは神の霊だ、聖霊だと教えるのです。さてパウロはここで神の御旨、神のご計画に関してミステリオンというギリシャ語を使っています。ミステリオン、ミステリーです。秘められている、人には隠されているのだと言っているのであります。十字架にかけられたキリストのうちに神の御旨とご計画は隠されている。確かにこれはミステリーです。ミステリオンです。頭で考えてひねり出して出てくるような答えでは絶対ありません。ただひとえに神の霊だけがこれを明るみに出してくれるのです。さてこの辺で本日のイエス様の言葉へともう一度向き直っていきたいと思います。今日のイエス様の言葉は三条の説教の一部でございます。読んでみてどうですか皆さん。今ここまでお話ししてきたパウロの言葉とこの今日のイエス様の言葉、随分と違うな、そういう印象を持たれたのではないかなと思います。このパウロとイエスの語り方の違いを簡単に言うなら、パウロは神学的に弁証的な語り口ですけれど、イエス様の言葉は暮らしの中の言葉、日常的な語り口だという点でございます。二人の言葉遣いの違いが如実に現れていますね。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である。地の塩であれ、世の光であれ、この二つの主玉の聖句を今日の福音書の後半部分と合わせて読むとですね、まとめて言うとこういうふうに言うことができます。地の塩として、世の光として、もしあなたが生きたなら、あなたは律法を全うする。律法学者やファリサイ人の義に勝る。ここまで生きるんです。とても大胆で思い切った言い方でカッパする。これがイエス様の語り口です。筋道立ててよく考えてきちっと論理的に理解する必要なんかないんです。ここでは意味はよく分かってなくても、イエス様の言葉を聞いてそれが私たちの脳裏に焼き付いてくるんです。地の塩、世の光、これはそんな言葉です。だから私たちの心にまで届いていつまでも残るのです。ところで地の塩、世の光、今さらっと私たち福音書を読みましたが、待てよって思わなかったですか。この二つ真逆のことを言っているんですよね。これは青山学院がモットーとして掲げている聖句でもあります。で、青山学院のホームページを見ますとですね、この聖句をモットーとしている理由が解説してございまして、それをちょっとご紹介して、この地の塩と世の光というのを比べてみたいと思います。地の塩についてこう書いてあります。 塩は味をつけ、腐れを防ぎ、清める役割を果たします。人体には 0.7% の塩分が必要であり、1日10から15グラム摂取しなければ人は生きられません。隠し味的に目立たぬ行いで人のため、社会のため、意味を与え、腐敗を防ぎ、汚れを清めていく人材を学院は輩出していきます。今度は世の光、誘導灯、灯台の灯火のように導き、明るさと暖かさを与えるのが光です。さらに殺菌し、滋養を与えるのも光です。そのごとく目立つ行いで希望の光として励ましと力、エネルギーを周囲に発していくことを本学院は務めとします。目立たぬ行いで人のため、社会のため、これが地の塩の生き方。それに対して世の光は目立つ行いで希望の光として励ましと力、エネルギーを周囲に発していく。目立たぬ行いと目立つ行いという真逆の行いがここにあるわけです。とても分かりやすくそれが書いてありました。イエス様の狙いもその通りだと思います。どっちが正しくとかどっちが良いとかではないんです。両方とも必要です。十字架の言葉を人に説明し理解してもらうのはとても難しいです。何しろミステリーなのですから。けれども地の塩として生きる、世の光として生きる、これならわかります。そのように生きよう、そう志を立てることもできますよね。ですから青山学院はこれを学校のモットーとしている。そのように生きることができたとき、私が地の塩となったとき、あなたが世の光になったとき、パウロに倣って言うならば、神様は霊によってご自身を私たちに表してくださるのです。お祈りいたします。主なる神様、あなた方は地の塩である、そして世の光である。あなたはパウロが語った十字架の言葉をこのように表されました。どうか私たちもあなたを信じ、あなたにしたい、あなたをしたい、この御言葉を私自身の、私たち自身の生き方としていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。